このコーナーではビジネスや人生に役立つ孫子の兵法の言葉を紹介しています。
今日は新年企画ということでですね、いつもあの孫子の兵法の中の言葉を教えてもらっているんですが、
はいはい、
孫子の兵法の全体像、
どん
な
もん、
はい、全体像です、うん、分かるような話っていうのを今日伺っていこうかなと思ってます。
全体像って言われてもね、
まずは成り立ちとかからですね。
お
いつもこの2500年前の教えというふうにお話しされていますけれども、うん、孫子の兵法が生まれたきっかけというか、なぜその時期だったんでしょうか。
なかなか難しいとこで、
うん、
紀元前の話なんで、
はい、
何が本当か本当は分かんないっていうね、まあ、いろんな説があるわけなんだけど、これあの呉という国のですね、呉っていうのは呉と書いて呉ですね、
はい、
の高麗という国王がいた時に、こうこの孫武という人がね現れたわけなんだけど、中国でいうと春秋時代ですね。春秋戦国時代と言われる、まあ、前半の春秋時代ということになるんですけども、まあ、要するにその戦国時代がこう何百年と続いている中で、どうそのこう戦いをするかっていう話なんだけど、まあ、よく言われるのがですね、その組織戦になってったっていう時期にあたるわけなんですね。
それまでは、
それまではやっぱりその一部のこうプロ兵士じゃないけど、まあ、そういう人たちだけが戦ったのが、やっぱこう農民とかも集めて、まあ、日本の感じで足軽をこう近所の農村から連れてくるみたいな感じですかね、まあ、そういうようなことをやりだして、その組織的にどう動かすかみたいなことが求められるようになってきたということですかね、
うん、
まあ、そういう時代にその、まあ、どう戦うべきかみたいなのをこうまとめたのがこの孫子の兵法だと、
うん、なるほど、まあ、あのしかもその孫子の言葉っていうのは、
うん、
〇〇編っていう説明があったりとかするじゃないですか、はいはいはい、これは一体どういうものなんですか。
これ13編っていうふうに分かれてて、うん、それをですね、まあ、経編というか計画の経ですね、
はい、
から始まって作戦編とか暴行編とかね、
うん、
いうのが13個あって、でこれもまあ、本当かどうか分からないよっていうことなんだけど、一応そういうことになってるというものですね。
なるほど。やっぱりじゃあそのもともとは戦いで、その組織的に人をどうやって動かしていくか、
うん、
こういった場合はこうだよ、こういった場合はこうだよっていう風な形で成り立っているものっていう、その火攻めをするときはこういう感じだし、
うん、
軍の形はこういう風にした方がいいよっていうような、なんかそれぞれの編で分かれてる
ってことですよね。そうですね、まあ二度出てきたりとかね、
は
いろいろあるんですけれどもですね、うん、まあ、経編とか作戦編なんていうのはですね、そもそもその戦い方のこう根本みたいなものですね、が始まって、暴行編とか軍経編なんていうところはやっぱりじゃあそこでどう戦うかっていうので、まあ、よくあるのが百戦百勝はですね、善の善なる者にならざるなりみたいな、はい、戦わずして勝つみたいなのが、うん、まあ、この辺で出てきて、まあ、その戦略をどうするかとかで、軍経編ではですね、じゃあどういうそのそれこそ組織を動かしていくかと、
うん、
次は政編っていう、こう勢いと書くやつですね。やっぱ勢いっていうのが非常に孫子で重要視されてるんで、
ま
あ、それをどう使っていくかみたいな話があったり、虚実編っていって、虚っていうのはこうですね、中身がない虚ですね、
うん、
で実っていうのは中身があるの、身があるの実ですけども、
うん、
要するにその相手の弱いところにこちら側の実をぶつけていくみたいな、その戦術論にだんだん落ちてきて、次は軍装編って言って、これはどっちがその決戦の地に先につくかみたいな駆け引きのことを言ったりするんだけど、でその次は急変編って言って、まあ、ちょっとこの辺が応用分の細かい話になってくるんだけど、
はい、
9つのいろんなその事態が変化した時にどう動くべきかみたいな話とかで、行軍編とか地形編とか窮地編というのは続いていくんだけど、
うん、
これはいろんなですね、地形の戦い方とか、その軍を行軍させるときにどうするかとかですね、
うん、
いうような話があってですね、で窮地っていうのはまあそれぞれのそのまた9つのパターンで、どういうことがあるかみたいな話があってですね、で、洋館編というのはスパイですね、
うん、
官庁を使う話が出てきてですね、最後加工編という順番で私は言ってるんですけども、これは加工編が先でですね、洋館編が一番最後というふうに言う人もいるんですよ。
なるほど、
はい、これやっぱり残ってる文献とかを何を元にしてるかによって、
うん、
そこらも違うんで、まあ、どっちが正しいかわからないんだけど、まあ、私はまあその洋館編が先で加工編がラストの13編目に来てると、まあ、いうふうに言ってるんですけども、
なる ほど。でもまあ今その説明していただくと、うん、ああ分かりやすいなっていうふうに思ったりとか、そのさらにねビジネスにどう応用していくかっていうようなお話もしていただけるので、うん、すごくとっつきやすいとは思うんですけれども、ね、これ一からね、あの漢文っていうんですか、うん、あれで書かれてたらあんまり読もうと思ったりはしない。
まあでも非常にですね短い文章になっていて、うん、日本語にするとまあ当然その読み下していくと前後がつくんで多少伸びていくんだけど、元は非常にコンパクトなもので、例えば同時代に論語ですね、孔子の論語なんかあるけど、あの方がよっぽどあって、
あ
でいろんなことがいろんなところに書いてあったりするんだけど、これは孫子の場合はその13編でそれぞれ、まあ、一応テーマみたいなのがあってまとまっていてですね、で非常にコンパクトにまとまった古典で、うん、まあ中国古典の中では一番読みやすいと言ってもいいぐらいのものじゃないかなと私は思いますけどもね。
まあ、でも実際に私去年からこの番組ご一緒してさせていただくことになって、はい、その兵とは軌道なりっていう一番こう、うんうん、はいはい、ね、有名な言葉、ね、はい、あれを知って、
うん、
あそうかと思って、このポジティブサプライズをやっていくことがビジネスでどれだけ大事かっていうのをちょっと改めて感じたなと思っていて、はい、去年ぐらいから結構お仕事の時には、うんうん、みんながどれだ思ってるパフォーマンスよりいいものを出せるように準備していこうとか、ちょっと仕事に対する考え方っていうのが変わってきたなと、
はい
はい、思いますので、
まあ、そういうふうにね、こうただ孫子をそのまま読んじゃうと、うん、ね、兵とは軌道なりつって言ってしまったら、ただ相手を騙すのかみたいな話になっちゃうんだけどいやそれがビジネスで言うと、今ね八木さんがおっしゃったように、うん、こういうことだなと、こう自分で読み替えていくっていうのは非常に重要で、
うん、
やっぱり古典好きな人はですね、それを勝手な解釈しやがってって突っ込まれたりするんだけど、でも解釈しなかったら応用ができないというか実践できないから、
うん、
やっぱり現代の21世紀にあったその解釈をしていくってことは、まあ、非常に重要じゃないかと思いますけどもね、
はい、来週からはまたじゃあその孫子の言葉の解釈もともにお話ししていただけたらと思います、はい、そうですね、はい、お願いします。